来ましたよ。体調、どうですか？昨日と今日で、そんなに変わるわけないよね。学校疲れちゃった。ねえ、ちょっと、その…ぎゅーってしてもいいですか？やった。わかってるって、腕には触れないようにですよね。じゃあ、失礼しまーす。あったかーい。ほっとする。ね。治療って、どんなことをするんですか？変そうですね。今日さ、ずっと病室にいたんでしょ？退屈だったんじゃないですか？そっか。私が何か面白い話してあげます。何がいいかな。わかんない。そうだ。何かリクエストはありますか？私が初めてエッチした時の話？やだ。また、そういう、ダメ。嫌です。だって、普通、そんなの聞きたいかな。だってさ、昔のこととは言っても、私がさ、他の男の子と、その、エッチした話ですよ。しかも、初めてのって。もう、私、そんな器用じゃないし、ごまかしながら話すとかも、できないもん。は？何？知ってるって。ねえ。だから、本当に、全部、話しちゃうことになるの？ひなの、全部が知りたい。好き、だから？でも、やっぱやだ。ねえ、そんな泣きそうな顔しないでよ。絶対、引かない？絶対、嫌いにならない？まあ、昔のこと、だもんね。わかった。じゃあ、こっち側から話すね。
これで、私の、初めてのね、彼氏の話、なんだけど、彼ね、同級生の男の子だったの。私、彼のこと、すっごく好きで、それでね、その、ごめん。やっぱやめていい？ねえ、だって、絶対、絶対、絶対、嫌いにならないでくださいよ。じゃあ、続けるけど。それでね、その、初めての相手は、その、付き合った彼氏って思うでしょ？
それがね、違うんだ。
その、私、彼のこと好きすぎて、でも自分が処女だって、彼に知られたら、その、めんどくさいって思われそうで。嫌われちゃうかもって思って。それで、その、だから、処女は別の人で捨てようって思ったの。今考えると、結構やばい考えってのはわからんだけど。でも、当時はそう思っちゃって。それでね、選んだ相手がネットで知り合った人なんだけど、知ってるかな？ SNS でハメ撮り上げてる人。その人が、あげるハメ撮りね。女の子が、みんな、すっごい気持ちよさそうにしてて。私もさ、普段だったら、そんなの、依頼しようなんて、全然思わないんだけど、彼と、おうち、デートする日が迫ってて、やばいやばいって焦ってて、このままじゃ絶対幻滅されちゃうって。それで、そのハメ撮りの人のプロフにあった依頼フォームから、
思い切って依頼しちゃいました。
本当ね、すごいんですよ。その人が上げてる動画。女の子たち、みーんな気持ちよさそうにしてて。あと、彼のことも気持ちよくしてあげられるかもって思って、依頼したんだ。その人ね、やりとりとかは、すごく丁寧な感じで、してみたい体とか、要望とか、いろいろ書いて。それで、実際会う日決まってさ。でも、相手の顔とか全然知らなかったから、ちょっと怖かったんだけど。それで、当日来たのは、普通にイケメンの人。なんか、いかにも、やってる人、みたいな雰囲気、全然なくて。拍子抜けしちゃった。 もね、見た目の優しそうな雰囲気と全然違うところがあったんですね。それどこかわかりますか？それはね、
彼のおちんぽです。
長くてすっごく反ってて、私初めて大人の人のおちんぽ見たからさ、もうびっくりしちゃった。あー、これにたくさんの女の子が泣かされてきたんだってすぐ想像ついた。でね、その依頼フォームに書いた要望は、彼氏との熱い血があるのでいろいろ慣れておきたいって書いたから、そのいろいろとしてもらったんだけどさ、今考えると私初めてのほとんどを彼氏じゃなくてイケメンさんに捧げちゃったんだ。初めてのキスも初めてのフェラも、もちろん初めてのエッチも。あれね、初めてだから他にもいろんな体験してみよっかって言ってくれてね。どんなことしたと思う？まずしたのはね、エッチなおもちゃ使って缶詰め。彼ね、ホテルにないおもちゃたくさん持ってきてくれて、私おもちゃとか使ったことなかったんだけど、それがさ、全部気持ちよくて、オナニーの時とかもクリとか自分でこすることあったんだけど、おもちゃは使ったことなかったからすごい気持ちよくて、すごいよね、手でするのはなかなかいけないのにさ。おもちゃはね、すぐ行っちゃうんです。それで何度も何度も行かされちゃって、ベッドのシーツ私のでぐっちゃぐちゃになってた。特に好きだったのが、おもちゃをクリに当てながら G スポットを指でグッて押されるやつ。同時に攻められるとね、頭ふわーっとして、ダメダメダメってどっか行っちゃう気分になるんだ。君も退院したらあれやってほしいな。もうね、頭バカになっちゃうってぐらい気持ちよくしてもらって、私ずっともうダメダメってその時ね、その今だから言えるけど、私ね、
彼のこと頭から完全に消えちゃってたかも。
それでね、 そのままぐったりしてたら、彼が、じゃあ入れるよって言ってきて、それで私その時にカメラに向かって言わされたセリフがあるんだ。イケメンさんがね、彼氏に向けてメッセージ残そっかって提案されて、ねえ、私なんて言わされたと思う？それと同じセリフ、君の耳元でも言ってあげるね。君より先にイケメンさんのおちんぽ入れてもらいます。エッチ、うまくなって君の理想の彼女になるから待っててね。ってカメラ目線で言わされちゃった。それでカメラ目線のまま、私ゆっくりとイケメンさんの硬くて太くて長いおちんちん入れてもらって、少々奪われちゃいました。あれ？君のチンチンもなんか少し元気になってきました？いいですよ。さすがにおチンチン入れるのは厳しそうですけど、こうやって手で君のチンチン、シコシコ、チコチコってしてあげながら、続き聞かせてあげますからね。おチンチン、シコシコ、おチンチン、チコチコ。それでね、私彼におちんちん入れてもらったら、入れただけで言っちゃいました。すごいでしょ、初めてのエッチなのにね。私もね、びっくりした。あんな簡単にいけるんだって。動画撮られてるのも忘れちゃうぐらい、イケメンおちんぽで生かされまくっちゃった。いろんな体位して何度も何度も生かされて、私彼と一日過ごしただけで
エッチが大好きになっちゃった。勇気出して彼に私の少々マンコ捧げて上京してもらってよかったなって。
ん？はい、終わりです。これが私の初エッチの話でした。え？その後？もちろん彼ともエッチしたけど、どうだったのって、気持ちよかったですよ。ほんとだもん。
けど、彼とのエッチはね、ちょっと、その、痛かった。前戯も、ただ触るだけって感じで、Gスポットの場所も、わからなくて、おもちゃも使ってくれないし。でも、私は、その、エッチが初めてって設定だったから、彼に教えるのも、なんか変だし、言えなかったんです。それで、あんまり濡れてないのに、おちんちん入れてきて、私、痛くて、エッチに集中できなかった。うん。ね？その後は、イケメンさんと会わなかったのか？ですか？会ってないような、会ったような、だって、ここからの話聞かせたら、絶対ヤバい女だって思われるもん。その、
会っちゃいました。
だって、彼にしてもらったこと、忘れられなくて、それで、また、私から連絡しちゃった。そしたら、イケメンさん、会ってくれることにはなったんだけど、ただ、会うのには条件があるって言われて。その、2回目からはね、ハメ撮りを SNS にアップするのが条件だった。それでね、私、
それ、オッケーしちゃった。
だって、どうしても気持ちよくなりたかったんだもん。また、前みたいに、何度も行かせてもらいたくて、イケメンさんとのエッチが忘れられなくて、それで、
浮気ハメ撮りエッチしちゃった。
しかもね、カメラ越しにいろいろ言わされちゃったんだ。
彼氏のより全然気持ちいいですとか、強いオスのおちんぽでパコパコついてください、彼氏じゃ届かない奥の方、もっといじめてくださいとか、あとはイケメンチンポさんのフリーオナホとしてこれからも可愛がってくださいとか、
たくさんエッチな言葉されちゃった。もちろん本心じゃないですよ。それでね、その撮った動画、約束通り SNS にアップされたんだ。それでね、その後、そのちょっとびっくりすることが起きて、彼がね、それ、見ちゃったの。そう、私のハメ撮り動画。その動画、さ、軽くバズっちゃって。彼のね、タイムラインにも出てきちゃったの。でも、顔にモザイクかかってたし、喘ぎ声も彼に聞かせてたのは
ほとんど別物だったから、気づかなかったみたいだけど。でもね、彼、私のハメ撮り動画見ながら、チンチン、勃起してたんだ。私とのエッチでは、急に立たなくなったりしてたのに、私が他の男とエッチしてる動画にはおちんちんビンビンになってた。もちろん私が悪いんだけど、でも普通になんでって思ってさ。それでちょっと私彼にいたずらしたくなってきて、私彼にこう言ったの。
この女の子さ、なんか私に似てるね。私に似た女の子、すっごい大きなチンポでズコズコパンパンってされてるね。君のチンポと全然違う。すごい気持ちよさそうね。この写ってる女の子ね、実は私なんだ。君とのエッチに満足できなくて、君よりもおちんちんが長くて太い、この人と寝取られエッチしちゃった。ごめんなさい。
って言いながら、今みたいにシコシコチカチカしてあげたら、彼ね、すぐ行っちゃった。その後、もちろん冗談だよって言ったらね、彼、わかってるけどめっちゃ興奮したって言ってた。実際は
全部本当の話なんだけど。
その時にね、なあ、この人って彼女が他の男に寝取られるのに興奮するんだって、なんかちょっと無理かもって思っちゃった。彼は全然悪くないのにね。あれ？なんか君のチンポも苦しそう。行きそうなんですか？
じゃあおちんちん至極の早くしてあげる。
はい。
シコシコチコチコシコシコチコチコ。それでね、続きなんだけど、私イケメンさんにそのことを話したの。うん、彼氏にハメ撮り見られながら、彼のサチンしごいた話。そしたらね、イケメンさん
私はね、それ聞いたとき、さすがにそれはバレたら本当にやばいからって言ったんだけど、イケメンさんにね、
俺との関係続けたいならできるよねって言われちゃって、
私ね、
わかりました、それしますって言っちゃいました。
だってしょうがないじゃん、イケメンさんのチンポすごく気持ちよかったんだもん。
ねえねえ、何させられたと思う？
じゃあそれ聞きながら精子ピューってしよっか。カウントしてあげるからゼロで行こう。
それじゃあカウントするよ。
行きますね。いつもの彼氏くんとのエッチの後、私ね、彼にこう言ったの。ゴムに出した精液、ごっくんしてあげるから動画撮っていいよって。でね、実はその日、私彼氏くんと会う前にイケメンさんにも会ってて、
エッチしちゃったんだ。
それでイケメンさんに出してもらった精液がたっぷり入ったコンドーム、彼に渡されたの。彼氏くんが出したゴムとイケメンさんが出したゴムをこっそり取り替えてイケメンさんに出してもらった方の精液を
ごっくんしちゃいました。ゼロ。
はい、出てる。布団汚れちゃいましたね。ねえ、でもさ、もしかしてだけど、この話でこんなに出るってことは、ひょっとして君も
さんですか？
ねえ、違う、ゼロではいかなかった。まあそういうことにしておこっか。でもさ、さっきの精液の話だけど、誤解がないように言っておくけどね、私ね、ちゃんと彼に許可取ったからね。そう、彼が飲んでもいいって言うから飲んだんだもん。ねえ、ほんとだよ。彼にね、こうやってお願いしたんだ。
イケメンさんに出してもらった精液、ちゃんと
るでしょ。まあ、彼は、もしかしたら…
イケメンさんって、自分のことだって勘違いしてたかも。だけど…
だって、すっごい喜んでたから。目の前で、美味しそうにごっくんしてるのは、
浮気相手の精子なのにね。
ゴムの色も量も全然違ってたけど、部屋暗くてバレなかったみたい。まあでも正直言っちゃうと、
バレてもよかったんだけど。
彼氏くんが出した方の精液？どうしたのかって？そんなの聞くまでもないじゃないですか。
すてた
ポイって捨てちゃった。彼氏くんが出した方のコンドーム。あと、
彼氏くんのことも。
だって、寝取られマゾなんて、気持ち悪いもん、無理だよ。ねえ。
君は、そうじゃないよね。君は、寝取られマゾなんかじゃないよね。
うん、よかった。じゃあまた明日来るね。おやすみ。